皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、今日も漫画の話をちょっとしていきたいなと思っているんですけれども、はい、その漫画の話の前にちょっと私、うん、まあ、今日はスポーツのね、うん、まあ、漫画の話をするっていうふうに言ったんですけど、スポーツを始めようかなと思ってまして、あの子供が生まれてちょっとフットサルももうやらなくなっちゃって、ジムにも行ってたんですけど、ちょっとジムで一人で鍛え続けるの思んないなと思って、
うん、え、嘘やろ、うん、お前そういうの好きやったやん。
いやいや、もう
筋肉との
ジムはあんま好きじゃない。
筋肉をいじめるのが好きだとか言ってたやん。
筋肉もジムも飽きてきねん。
あ、そうなん。
ジム思んないやん。
まあ、俺は思ってたよ、ずっと。自分思んないなって。でもなんか、お前筋肉との対話が気持ちいいんだとかなんか言ってたやん。
いや、やっぱ競技性がないとやっぱ面白くないなと思って。
おお、うんうんうん。
でも、ちょっと、やったことないところをやろうと思って。やったことないけど、身近にある、すぐそこにある何かにやろうと思って。
おお、
ちょっとボクシング始めようかなと思って。
マジ、うん、うん。お前、でも格闘技やっぱ好きやねんな。前、ブラジリアン柔術やってたしな。
いや、ボクシングさ、うん、楽しそうじゃない。
まあまあまあ確かに、まあ
ミット打ちとかさ、
うん、
殴
られへんかったら、
そうそうそうそう、うん、でも俺ディフェンス能力高めたいなと思って、絡まれた時とか
なんかでも俺さ、ボクシングジムさ、ちょっと興味実はあんねんけど、
あるんやん、
あるんやけど、行ったらさ
怖そう、
なんかそう、こわもての兄ちゃんがおるやん、結構、うん、だそれにちょっとビビって、
あ、分かる。あの、いや、格闘技ジムはやっぱこわもての人がいる、うんうん、俺の肌感的に打撃系はやっぱこわもての人がいる感じがして、柔術系はなんかね、
うん、
まあまあそんなでもない人もいるって感じだけど、でもなんかやっぱ総合や、総合と、当時ブラジリアン柔術やってた時にやっぱ総合の人も来てた、総合格闘技のなんかまあセミプロだか、うん、アマの人とかもいるけど、うんうんうん、それではちょっとやっぱさ、隅入ってたり、
あ、
ちょっとまあまあやんちゃ、俺らからするとね、うん、やんちゃっぽい人もまあいて、
はいはいはいはい、
けどやっぱ打撃系の方がやっぱりそういう割合がやっぱ
そうだよね、
うん、多いかなって思うけど、うん、でもやっぱホームページにも書いてた、なんかみんな怖いんですけどって、うん、Q&A のところで、うん、皆さん怖いんですけど、うん、そんなことないですと、みんな優しいですと
本人はそう言うけどさ、うん、
ね、うん、だからでもまあ飛び込む意味は分からんからさ、
うん、まあね、確かに、
うん、熱いコミュニケーションをすればさ、うん、肌と肌との触れ合い、うん、殴り合い、どつき合い、うん、やっぱ結局そういう熱いコミュニケーションが結局ね、分かり合うってことになってくるのかなって思うかな。
お前だってあれマーダーミステリーけえへんやん、なんか知らん人と一緒にやるのが嫌やとか、なんか
だからあれ知的にさ、
脱出ゲームも
殴り合ったら違うわけよ。
いけんの？
肌と肌
の、知らん人殴れんのかな。あ、でもいけるんか、ブラジリアン柔術でやってるもんな。
まあ、知らん人を締めたり締められたり、
うん、できるんか、それはできるんか。
結局やっぱ肌と肌との触れ合いっていうのが戦い合いっていうのが分かり合うためには一番必要なんかなっていう。
そこだけそのバトルのな、お前、その悠々白書のゆうすけみたいな、
うん、戦って分かることがあるぜあるぜあるだ
、はい、その語尾迷ってね
っていうことなんですよね、
は
い、
うん、
だから結局今日紹介する漫画もそういうところではなかろうかということでございます。
ほんまにボクシングやる気あんの？
ほんまに、
ほんまにある、
ボクシングやる気はマジでありまして、
あるのね、
私、あのメールフォームから送りました。
送った、
おお、とりあえず30代会社員なんですけど、あのこのコースで通いたいと思ってます、用具はどうですかとか、予約いりますかとか、
行きた、
うん、そしたらあの気さくに帰ってきた、
来ましたね、うん、あ、じゃあこんなんやってみたけどどうですかは、ボクシング会が、
ボクシング会今年あるかもね、
あるかもね、うん、確かに、あ、まあ、すいません、ちょっと話の腰を、
はい、どうなるかわからないですけど、はい、私はボクシングをやるかもしれない、
なるほど、
そんな話を今日はしていきたい、
は
い、
今日はしていく、
違う、まあ、そういうぶつかり合いとか、うん、触れ合いによって分かることがあるんではないかというところから、
はい、
今日はスポーツ漫画をね紹介していきたいと思います。ということで週末作戦会議室スタートです。さあ今日も会議を始めていきましょう。
はい、今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日のテーマは、週刊、ヤングジャンプで連載中の漫画ドッグスレッドについて。
知らんわ。
話をしたいと思います。これも、まあ、言うたらね、この終末作戦会議で紹介する必要もあんまないかもしれないような漫画なんですけれども、
なんでな
ちょっとある観点から話したいなと思って紹介させていただきたいなと思ってます。まあ、なんでなん、それはもう愚問ですよ。
何
これはの作者は野田悟先生です。
え、
野田悟先生といえばゴールデンカムイですね。ゴールデンカムイの野田悟先生が、うん、満を持して描いているのがドッグスレッド、
へえ、
はい、でございます。
俺知らんかったわそれ。
本当ですか、
うん、ヤンジャンでやってるんや、
はい、まあ、その、魅力と、うん、これがどこへ向かっていくかの期待も込めて今日ちょっとお話を、はい、これは結構大きな壁に挑もうとしてるんじゃなかろうかというそんな気もしている漫画なので、
二階堂地獄ゴルフスタイルだ
いやいやいやのちょっと僕はこの漫画はすごい挑戦の漫画だなと思っていて、ちょっとあのまあ今日まああんまりねもうあのもうゴールデンカムイで作った人気がありますから、うん、もうここで紹介しなくてもみんな手に取って読んでる人も多いと思うんですけど、まあまあまだ期間4巻なんで、うん、ちょっとここで扱おうかなと思ってます。はい、で、まずこれ大事なことなんですけど、ストーリーの前にですね、はいはい、これ野田悟先生がゴールデンカムイの前に、うん、スピナマラダというアイスホッケー漫画を描いてたんですね。
あ、もうちょっと先行して始めてらっしゃったと、
はい、そう、
はい、
でこのスピナマラダをはまあ言うたら打ち切りになったんですよ、うん、6巻ぐらい、うんうん、打ち切りになったんですけど、
あれ6巻もでいったやな。
そう、でゴールデンカムイが大ヒットして次に何描くかって言われた時にスピナマラダをリブートしたいと、
うん、
自分でリブートしたいということで、うん、ほぼ同じような設定で始まったのがドッグスレッド、はい、なのでちょっとそんな特殊な生まれを持ったドッグスレッドについてちょっとお話をしていきたいなと思います。で、あの前回予告の時にね、メジャーなマイナースポーツの再発見って言ったんですけど、うん、まあ、まさに扱うのがアイスホッケーですね。
あ、
ま
あ、
北米ではもう大人気スポーツ
そうだよ、ね、
ですけど、うん、まあ、日本ではまああんまり人気があるスポーツとは言えない、
うん、
とは思うんですよ。メジャーなスポーツとは言えないし、うん、まああの、我々が若い頃にあのキムタク主演であのアイスホッケーの実業団のチームのドラマがあったと思うんですけど、
そうだっけ、
うん、まあまああんまりアイスホッケー題材には上がりにくいと思うんですけど、うん、まあまあね、うちの大学にも部活ありましたし、うんうん、これなんかね、会社の先輩に某大学 の, あのアイスホッケー部出身の大会ホッケー部出身の人がいて聞いたことあんねんけど、うん、アイスリンクが空いてないから練習が深夜なのよね。
そうなんだ、
うん、
あ
そこ安いしアイスリンク空いてるから、ま
あまあまあ、確かにね。
だからもう大体留年するというか、だから深夜だから場所までバイトして
確かに
深夜部活して寝て1弦2弦落として
午後から
行くから単位足りずみたいな、そんなん結構多かったらしいから、まあまあなかなかアイスホッケーってやる環境、まあ道具もいっぱいいるしね、うん、もちろんか体のぶつかりや怪我も多いし、うん、なかなか大変なスポーツだと思うんですけど、まあそんなあのメジャーなんだけどマイナー、日本ではマイナーなスポーツに、まあ、光を当てるということで、うん、取り上げたいと思います。
なるほど。
で、で舞台はですね北海道です。アイスホッケーなんで、
うんうんうん、
で北海道とちょっと東北も描かれます。
なるほど。
で時代はねこれねもう明確に2010年なんですよね。
そうな
ん、2010年から2011年にかけてまず描かれますわけです。平成です。
なるほど。
で主人公は、白川朗君という、
白川朗君、
うん、でこの人は、まあ、フィギュアの天才です。
フィギュア出身の、
フィギュアスケートの天才で、全日本ジュニア選手権大会で歴代最高点を叩き出すんですよ。ところがインタビューのところでもう大暴れし始めるんですね。
なぜ、
優勝できたんだけど、まあ、失格になって、
失格やん、
う
ん、
そう、
はあ、
で永久追放されるわけです。
何したんやそいつ、
うん、だからその大暴れした
わけです。あ、そういうこと
ね、そこでね、
はいはいはい、
でも狂犬王子というなんか異名をつけられて、でまあ、あのおじいさんのところに引き取られて北海道にやってくるんだけれども、うん、まあ、ひょんなところからアイスホッケーの町、まあ、苫小牧に来て、
うん、
アイスホッケーをやることになってくると、うん、で、彼がまあ入学するのがですね大井の上高校っていう高校に進学して、まあ、そこでいろんな癖強なキャラクターたちと登場人物たちと出会って、うん、まあ、成長しというような、まあ、そんなお話でございます。でまだ4巻なんでまだまだ 初期設定がいろいろ積まれているというようなところでございます。なんか全然追いつけるしというような作品でございますね。でですね、まあ、SPS なんですけど、まあ、現時点ではまだまだ始まったばかりということもありますし、まあ、ドッグスレッド、スピラーマラダで描かれてたもののリブートっていうところもあって、ある程度のもちろん面白さも担保されてるんで、まあ、3.5 ですね。こっから 4.5 になって、まあ、ゴールデンカムイが仮に 4.5 だとしたら、まあ、まだゴールデンカムイほどでは全然ないんですけど、まあまあ、ドッグスレッド 3.5 今からもどんどん上がっていく漫画かなというふうに思
います。まだまだ化ける可
能性が、まだまだ全然化けると思います。
はい。
で、で今回はですね、ちょっとゴール、ドッグスレッドの感想というよりも、うん、野田悟先生とは一体何を書く漫画家なんだろうっていうところから、
はい、
ドッグスレッドが背負っているもの
を
ちょっと考えていきたいなと思って、それを踏まえてちょっとドッグスレッドを読んでくださいという、
いい切り口、
そんな感じなんですね。
なるほど。
でまず野田悟先生ですよ、
うん、
でゴールデンカムイを読み、ドッグスレッドをまあ4巻まで読み、で俺スピナーマラダ全部はちゃんと読んでへんねんけど、まあ、ちょっと読んだところで思ったのは、まず野田悟先生の作家性って、歴史を回復するという使命を背負った作家なんだな。
おお、そうなんだ。
と思ったんですよ。
いや、ゴールデンカムイは分かるよ。うん、でも、ドッグスレッドもそうだも
ん。そうなんです。まさにそうなんですよ。で、言ってた通り、ゴールデンカムイは、まあ、日露戦争で失ったものであったり、土方歳三しかり歴史に敗れ去った者たちが、次の時代を作るべく、己の中で、まあ、奮闘していく、
うん。
己の意思で奮闘していって、あったかもしれない歴史を、まだ紡いでいくというような。うん、まあ、歴史を回復するお話なんですよね。でドッグスレッドは二重の意味で歴史を回復する漫画、歴史を回復しようとしてる漫画だなと思っています。で、ね、舞台は、まあ、さっきも言ったように2010年から2011年にかけてから始まるんですよ、
うんうんうん、
そこからまあどんどん描かれていくんですけど、まあもう言うまでもなく2011で東北ってなったら地震が当然出てくるわけじゃないですか。
なるほど、うん、
でスピナマラダではそこまでトピックにしてないんですよ、
うん。
でスピナマラダが、連載されてるのは12年かららしいんですけど、
うん、
あんまりトピックにはなってない、
うんうんうん、
でもドッグスレッドではトピックになってる、
うん、
でここ結構2つの意味で大事なんですけれども、主人公が、入学する老いの神高校なんですけど、うん、もうめちゃくちゃアメフト、アイスホッケー強いんですけど、2011年についに20連覇を逃してしまうんですよ。20連覇がかかってたのに、
うん、
高校の大会で、うん、である登場人物が言うわけですね、
うん、
僕たちの日常が崩れてしまったと、明日からどうやって生きていけばいいのかと、要は20連覇という歴史が崩れてしまったわけですよね、
うん、
そこまで歴史を紡いでたのに、
うん、
でこれって地震のメタファーでもあるわけですよ、
はい、
自分たちが紡いできた歴史みたいなのが一瞬にして崩れてしまった、
うんうん、
で作中でも実際に東北の高校で地震が、起きて高校の強い高校やったのに、まあ、その、老いの神が20連覇を阻止した高校やったのに、重要な登場人物たちはもうアメフトなんて、アイスホッケーなんて何の意味もないじゃないか、
うん、
この地震の前にしてはみたいなことで、
うんうん
うん、もう俺はこれでもうアイスホッケーやめんだみたいなことになっていくわけですよね。
なるほど。
って言った通り、地震とか、もちろんその20連覇という歴史で、
うん、
紡いできたものが潰れてしまった、なくなってしまったことから改めて歴史を紡いでいくっていうのがまず根底のテーマとしては一つあるわけ
です。なるほどね。
っていうのが一つ目の意味の歴史を回復する作品、
うんうんうん、
で二つ目、これがドッグスレッドを書くこと自体がもう、歴史を回復する行為なんだけど、
う
んうん、まあ、さっきも言ったようにドッグスレッド自体がスピナマラダのリブートなんですよね、
うんうんうん。
で、これもインタビューで読んだんだけど、野田悟先生がゴールデンカムイ終わって次に何を書こうかって考えた時に、うん、人生でやり残したことにケリをつけたいと思ったと。
ほう。
だからスピナマラダのリブートを考えたんだと。で、まあ、コロナ禍とか東日本とか、まあ、いろんな地震とかを経てやっぱ人生を考えるようになったんだと、
うん、
で、なんとか一度きりの人生で、まあ、一回失敗しても諦めずに立ち上がっていくことを描きたいんだと、
うんうん、
で一応転んだ作品だとしてももう一度再生させるんだという、
うん
うん、まあ、強い意志で書いて
ある。なるほど、ね。
つまり、まあ、スピナマラダは まあ、作者野田悟先生について、まあ、6巻まで続いているから一概に負けとは言えないけど、負けと少なくとも全部の自分が出したいことは出し切れなかった作品で、うんうん、そういう過去つまり歴史をリブートさせることで歴史を回復するっていうところをテーマにしているわけです。なので野田悟先生の作家性っていうのはなんかこの、まあ、ゴールデンカムイとドッグスレッドにあるんだけどあるから伺いしているのは、史実実際の事実として、まあ、地震だったり日露戦争だったりそういったところが傷つくったところから歴史から回復するっていう作品であり、うん、ドッグスレッドによってさらに自分が出し切れなかった過去歴史をもう一度振り返ってやり直すっていう、うん、その歴史を紡いでいく作家なんだなっていう、うん、まあ、歴史をリブートする作家なんだなっていうのをあの非常に感じる
んですよ ね、 なるほどね。
だからこういうアプローチする作家ってあんまりいないんじゃないかなと思っていて、うんうんうん、多分ありえたかもしれない歴史みたいなのを書く作家さんはいるかなと思うんだけど、まあ、それが もはやライフワークとして自分の歴史すらももう一度やり直すっていうことにつながってるのは、うんうんうん、あこの人よっぽど歴史好きなんだなっていうような意識か無意識かはさておきね、
うん、
っていうのがありますと。であとはまあこれ作中の語られた方なんだけど、まあ、ゴールデンカムイでも実際そうなんだけど歴史的に実際に今後起こる実際の事実とか史実を物語の中 に入れ込むわけ、
うん、
でこれでキャラクターたちのとっぴな行動とかを歴史の中に意味付けてやる裏付けてやるっていうので、うん、作中のものがもちろん虚構なんだけどこれってちゃんと歴史との結節点があるよ現実と結節点があるよっていうのを描いていくっていうのがあって、これまあどういうことかっていうとドッグスレッドだと、まあ、狂犬王子がすごいフィギュアスケートもうまくてフィギュアスケート的なスケーティングをするわけでも当時においてはそれってアイスホッケーのスケーティングとは違うみたいなんでなんか否定されんねんけど現実世界でも実際にアイスホッケーの中でこのフィギュアのスケーティングを生かせば使えるじゃんみたいなことが歴史なんか実際にあるわけ、アメフト、アメリカで言われるわけ、
うん、
なのでそういう実際に歴史にあることを彼の作った架空の歴史の中で登場人物にさせることで現実との結節点裏付けも作りながらキャラクターの解像度を上げていくのと同時に歴史を語っていくというのがこの作者のまあ仕方というか世界観の作り方だなというのを思ってこれがなんかすごい面白いなと思う、まあ、野田悟という作家を描く一つだと思ってるんですよね。自ら作った歴史の箱庭の中をで描いていくと。で野田先生多分ここでとどまらないなと思うのは、まあ、普通なんかこう自分の作った歴史の箱庭っていう世界観がしっかりした作者さんって作家さんってあんまり登場人物は割と何やろそんなに魅力的じゃないというか、
うんうんうんうん、
なんか特殊な世界観だからこそ結構シンプルな登場人物みたいな、うん、なんかこういう葛藤があってこうだみたいな、うーんなんだけどその箱庭の歴史の中に魅力的なキャラクターを入れ込むっていうのが多分野田悟先生のもう一つの作家性のうまさかなと思っていて、この野田先生もスターシステムを取り入れてる、先生なんです。
そうなん、
はい、だから、スピナーマラダで出てきた二兵さんが、ゴールデンカムインで出てきてさらにそれが同じ二兵という名前で、ドッグスレッドに出てくるみたいな。で顔も見ねほぼ一緒みたいな。で、ここのうまさが一つあるのは大体ゴールデンカムイでもドッグスレッドに出てくる登場人物は変人なんですよね。変人を飲み込みやすくデフォルメしてて、
うん、
キャラクターがだいぶ特徴的なんですよ、
うんうんうん、
でそれを自分の箱庭の中に入れちゃうって感じなんですね。でこれ他の作家さんだとその自分の作った広い世界観独自の箱庭の世界観の中にシンプルなキャラクター入れるのはこの世界観だけが突飛な上にこのキャラクター特殊なキャラクター入れるともうごちゃついてようわからんみたいになって
も
ねんけどここを非常にリアルなありえたかもしれないもう一つの歴史の箱庭の中に非常にデフォルマされた漫画っぽい変人キャラクターを入れ込んでそれがごちゃごちゃにならないのがこの野田悟先生のうまさだな
って。なるほど。
思っていてここちょっと多分この人天才やなって思うのよ。なんかごちゃごちゃしてようわからんなっていう ところまではギリギリいかない。
なるほどね。
うん、ほうほうほうっていうのがその先生のうまさかなというふうに思っていますと。
なるほど。
っていうのがまあこの野田悟先生が今何を描こうとしているかっていう、まあ歴史を再構築する、まあ歴史から回復する作家性であり、キャラクターを配置するうまさ、そこが多分作家性だろうっていう、まあそれが一個作品の魅力でもあんねんけど、うん、まあドッグスレッド自体の魅力はですね、まあある種オーソドックスです。翻って、
うん、
まあスポーツ漫画としての魅力なんですよね。まあ友情育んで努力して、でまあ成長があって最終的に勝利するっていう王道なんですよ。王道の中に、まあ野田先生のうまいはちゃめちゃギャグと、
うん、
でかつ野田先生うまいなと思うのはやっぱね、友情って一口で言っても単純な友情なくて一筋縄ではいけない人間関係の檻というか残滓というか、
う
ん、ちょっと汚さみたいな、うん、なんか あいつとのこいつの関係がすごい嫉妬を感じてちょっと薬に走っちゃうみたいな、そういうなんか王道スポーツ漫画のフォーマットなんだけど、うん、やっぱりまあ青年誌だからちょっと折りというか、なんか人間の
泥スパンとはしてないよね、
うん、スパンとはきてない、単純な嫉妬負けた悔しいとかそんなんではなくて、うん、もう少しドロッとしたものを、うんうん、まあこれはゴールデンカムイでもあったわけだけど、
確かにあったわ、
こういう感情を入れていくっていうのが、うん、やっぱまあ一つドッグスレッドのだからオーソドックスなんよ。だからゴールデンカムイみたいにどうなっていくのかなって展開が分かんないことはないよ、
うんうんうん、
まあ王道漫画だ、王道スポーツ漫画だから主人公が、成長して勝利して、まあ時には負けてその悔しさを肥やしにして最終的に勝っていくんだろうなみたいなフォーマットは大体想像つくんやけど、うんうん、その中にはギャグと人間関係の檻みたいなのを入れていくというのが魅力です、うんうん、でかつそれを野球とかサッカーでやったらまあまあやられてるってなるんやけれども、ここがまあ冒頭に言ったようなメジャーなマイナースポーツを選んだところのうまさかでもあって、うんうん、まあそれこそスラムダンクとかアイシールとか、ね、スラムダンクも当時バスケ人気に火をつけたって言われてるから、
そういうこと、ね、
当時もメジャーなマイナースポーツだったわけですよ、
うん、
でアイシールドはもう言うまでもないですけど、うん、やっぱりそこでアイスホッケーを選んだっていうのが結構うまいなっていうので、うんうんうんうん、でそこでまあ当然ね、その震災であったりっていう歴史も描けるし、ここのうまさっていうのが素材を選び方のうまさっていうのが単純なスポーツ漫画なんだけれどもちょっとうまいなっていう、
なるほど、
思います、はい、っていうような漫画で非常に魅力的に思ってるんですが、
が
というか、さあここからドッグスレッドはでもいろんなものに挑戦していかないといけないなって思ったんですよ、この漫画。まあ
普通にね、うん、こうなんか全国大会出て勝った負けただと、まあ、普通で終わってしまうからね。
そう、うん、だからここが結構ね、いや僕2つのものと向き合わないといけないんじゃ、向き合うというか挑まないといけないんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、でまあ作者野田先生がそのインタビューで答えてる通り、そのなんか自分の過去とあるいは自分の歴史と向き合うことがテーマなんで、
うん、
なんか挑むって言い方が別に正しいかどうか分からんけど、うん、でも2つのことに結局この漫画は挑むというか読者からは比較されてしまうなっていうのがあって、うんうんうん、1つはゴールデンカムイと、もう1つは、まあ、アイシールド、スラムダンクみたいなスポーツ漫画の1つの最高峰、まあ、特にスラムダンク的な1つの最高峰にちょっと挑まないといけないなって思ってるんですよ。で1つはゴールデンカムイっていうのは、まあ、言うまでもなく野田先生の大ヒット作なわけじゃないですか、
うん、
でゴールデンカムイの漫画の面白さって、まあ、そのギャグもあり、冒険活劇でもあり、っていうところ、まあ、歴史ものでもあるっていうところだと思うんだけど、野田先生の漫画の面白さの一つってやっぱ同性同士の内輪乗りみたいなところなんですよね、
うんうん、
男同士でキャッキャフフしてる
男子校っぽいよね、
男子校っぽい乗り、
うん、
でゴールデンカムイではアシリパという存在が別軸で立ってるから機能してて、そこが万人性を獲得する支えになってたんですよ、うん、ギリギ
リ女子が一人いたからね、
でしかもそれ主人公やし、
うんうん、悪乗りしない
悪乗りしない、うん、で今のところドッグスレッドは女性性がめちゃくちゃ弱いんですよ。
そうなんだ、もうじゃあ誰もストップ止めるやつがいないと、ね、
で一応主人公が双子、あ主人公っていうかローンの双子で春菜っていう双子の女の子がいいんだけど、
ああ
兄弟がね、
うん、
いいんだけど、春菜が今のところめちゃめちゃ弱いんよね、
ああ
キャラとして、
はいはいはい、
アシリパさんみたいにはなってなくて、うん、まあ俺は 個人的には好きなんだけど、この部下、うん、男性部活乗りみたいな、
うんうん、
でもこれ嫌いな人は嫌いなん
よ。ああ、まあ、でしょうな。
よく、あの、映画とかだったら、このホモソーシャルなノリ嫌いみたいな。
うんうんうん、
で、ゴールデンカムイはそこにアシリッパが一個、あの、支えになってたんやけど、うん、この女性なき、本当にホモソーシャルな世界観で、アシリッパが支えてたゴールデンカムイは、そのアシリッパがいないドッグスレッドでどうなっていくかなっていうのは、ちょっとあのゴールデンカムイに挑むっていう意味では、ちょっとあるかなと思っていて。
なんかやっぱさ、テニスの王子様とかさ、あの配給みたいな感じにはなれないよね、あのこの作者さんはね。
そう、ノア・サトルマンはどうしてもまあチンコ、とか下ネタ的な汚さとか、
うん、
本当男子校のノリみたいなのの、ね、面白さを再発見というか、
うん、
提示してるわけですよ、うん、で多分それは嫌いっていう人絶対いて、
うん、
でゴールデンカムイはただそこが のまあある種食とかで覆われてた、
あのね、そのグルメ漫画化することでね。
でね、そう、うん、であとアシリパンとかの存在で覆われてたんやけど、うんうん、もう、男子校の部活でそのノリをやってるから、もう ど本命なわけですよ、
ね、
だから今のところオブラートに包めてないわけですよ。だからそれが嫌だっていう人絶対いるわけで、
はいはいはいはい、
だからそこがもったいないんやけど、なんとか俺はもうここのまま貫くんやったらこのまま貫いてほしいし、
なるほど、ね、
だから変にひよってほしくはないけど、うん、これをどうするのかなっていうのはすごい気になってて、
一般受けするにはね、
そうそうそう、
は
いはいはい、ゴールデンカムイを超えたいんやったら多分このここをどうにかしてうまくオブラートに包まないとっていうのもあるし、
うんうんうん、
っていうのがちょっと気になるというか、まあ、ゴールデンカムイを超えるためにはどうすればいいかなみたいなところであったかなと思います、う
ん、なるほど。
でもう一つがスポーツ漫画の最高峰にどう挑むかっていうところ、まあ、別に挑んでないかもしれないけど、でこれあのさっきも設定いた通り、あの主人公のロー君は、フィギュアスケートの天才なんですよ、うん、素人天才なんです。
ほうほうほう。
アイスホッケーは、まあ、あの素人ですけど、
うん、
だから素人天才がメジャーなマイナースポーツで活躍するって、うん、つまりスラムダンクなんですよ。
桜木くんね。
桜木くんなんですよね。で、まあ、どうしても俺最初1巻読んだ時にスラムダンクちょっと思い浮かんだんですよね、
うんうんうん、
あのすごいポジティブな素人天才が、うん、新しいスポーツで活躍するみたいな、うん、あなんかスラムダンクっぽいなって思ったんですよね、うん、で別にスラムダンクの真似してるとかじゃなくて、やっぱどうしてもスラムダンクと頭によ
、うん、
なってしまうわけ、うん、でドッグスレッドはもう違うんやけど、スピナマラダっていうのはスピナマラっていうホッケーの技術があって、
ほうほうほう、
でそれがほぼタイトルなわけ、
うんうん、
で、スピナマラダはなんかその方言とかけてスピナマラダやけど、うん、これまさにスラムダンクじゃないですか。
おお、なるほどね。
スラムダンクって技術がタイトルになってるみたいな、
ね、うん、
だからまあやっぱちょっとスラムダンクを彷彿させるなみたいなところがあるんですよね、
うん、
だから そこをどう超えていくかなっていうところがあるんやけど、多分戦うところはやっぱはっちゃめちゃなギャグと一筋縄ではいかないその人間関係みたいなところは、うん、まあスラムダンクにも全然ないところやから、まあ、スラムダンクのギャグとかはあんねんけど、はちゃめちゃなその男子校乗りギャグみたいなのはないから、
ないな確かに、
うん、そういうのでまあスラムダンクに勝つというか、いわゆる王道スポーツ漫画の最高峰にまあ、挑んでいけるかなっていうような、
うんうんうん、
でももちろんそれはスポーツシーンが面白かった上でないけど、
うんうん、
っていうのをちょっと思っていて、まああのこのドッグスレッドがどうなっていくか、ゴールデンカムイっていう自ら作った壁をどう乗り越えていくかっていうところと、スポーツ漫画の最高峰にどう挑んでいくかみたいなところにちょっと注目をしていきたいなっていう、
なるほど、
はい、そんな漫画なんでぜひ読んでほしいなっていうような話です。はい、
面白そうやな、
ね、はい、ぜひちょっと、うん、だからこの作家性っていうところから読み解いていくと、この漫画は結構、うん、やっぱ面白いな。まあもちろん漫画としては面白いんやけど、
うんうん、でまあゴールデンカムイ読んでおもろいと思った人はぜひ
読んでほしい、
読んでいただきたい、うん、
は
い、
でも、はい、多分その中にはアシリパで支えられてたものから違和感を感じる人がいないでもない。
はいはいはいはい、まあまあまあ一回読んでみ
て、一回読んでみ、一回読んでみてほしいなって思う、うん、でも普通に熱くなれるし面白い漫画ではあるので、うん、まあ、まだ4巻やし、やっぱ一筋なのでいかんなっていうキャラクターたちとかと出会えると思うので、うん、ぜひね読んでほしいかなというそんな感じでございます。どうですか。
いやあのなんていうの、初めのさ、なんかちょっとガンダムっぽいのかなって思ったのよ。その歴史によって自分の性を意味付けてたわけじゃない、
はいはい、
こうそれがさ、そのでそれを架空のさ 歴史を描いたのがガンダムじゃない、
はいはいはい、
でそういうのでこうなんかちょっと違う歴史を描く、でもそれをなんかこうガンダムみたいな異世界を描くのではなく、こう一定のリアリティを持って描くっていうのが、はいはい、この先生のね、
そうですね、
あのでもそれはなんか歴史によって今まで人生に見つけられたのを、ちょっとそれを自分の人間のパワーで切り開いていくのだみたいな、
そう
ちょっとね人間参加的なというか
ところはある、いや人間参加はもちろんあると思って、うん、それがテーマだと間違いなく思う、ゴールデンカミからもそうだし ね、
ね、
うん、だからやっぱいきなりね20連覇が阻まれたというところから、うん、主人公が新しい時代を作っていくという、
ねうんうん、それも完全にそうだよね、うん、歴史によって自分のねその意味をそのねあの考えてたけどそうじゃないんだとみたいな、俺がやりたいからだとかこうしたいからだ行くんだみたいなっていう感じなんだね、確かに。
だからそこをね、うん、ちょっとゴールデンカムイとかも持ってるこのあの野田先生の作家性とかも踏まえながら読むと結構味わい深いし、うんうんうん、あ結構やっぱすごい考えてるなって思う、うんうん、まあその表面上出てくるさあの何うんことかちんことかさ、そういうギャグとかだとどうしてもそっちに向きがちやけど、うん、いやそうじゃないと僕は思うので、うんう
ん、はいはいはい、
ただまあそういうのがそういうギャグのところが目立っちゃってうーんっていうところもあるからちょっと、
はいはいはい出しちゃうんやろな。
でそうだね、
ポロリと
ポロリと出しちゃうんでその男子校的なノリやっぱ面白いんよ一定ね、一定俺はやっぱ男子校ノリは結構好きやから、うん、やっぱ好き男子部活ノリはやっぱ好きやからさ、
うん、
やっぱ一定面白いんやけど、うん、やっぱこれはまあやっぱ世の中的には受け入れがたいって、うんはい、だから今の時代的に合わないものなんよね、
かもね、うん、一般的にはね
一般的には合わないと言われているものなので、はいはい、それをどうね歴史と向き合うのと
まあいいじゃないですか、その一定の層に刺されば、
いやそうなんや、
あ
ただそのライバルやっぱゴールデンカムイやからさ、
あそうか、
自ら作ったその強敵がいるからね、それとまあそこに挑んでいくというよりはやっぱ自らの歴史と向き合うことがテーマかなとは思うんやけど、そのスピナマラダをリブートするっていうのがね、
うん、
からまあまあまあ僕はやっぱ注目してる漫画の一つなんで、ぜひ読んでもらいたいなというふうに思いますね。はい、ということでございます。
はい
はい、というわけで、本日ご紹介しましたのは、漫画ドッグスレッドでございました。まあ、ぜひ、まあ、期間4巻なんでね、読んでいただければなと思います。うん、週末作戦会議室でお便りを持ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、はい、今日は漫画ドッグスレッドの話をしてまいりました。ですね、僕はあの映画もドラマも、まあ、漫画もまあまあ見ます、本も読みますけど、やっぱ今のところやっぱ一番自由なのは、うん、まあ漫画かなって最近ちょっと思ってるんですよ。
自由っていうのは
表現に対して、
あ、はいはいはいはい、
まあドラマとか、まあ、特に実写映画とか、うん、まあ、アニメもまあそうなんだけど、やっぱアニメだとこの表現ダメだよねとか、
あ
漫画ドラマだとこの表現ダメだよねみたいなって結構あるわけですよ。
いわゆるコンプラがね、
コンプラ的な、うんうん、あのそれこそさっきあったよね、まああのまあ、映画でホモソーシャルなものを描こうもんなら、うん、これホモソーシャルな男同士の価値観気持ち悪いと結構言われたりするわけですよね。でも漫画だとまあまあ許されるというか、
うん、
ところもあったり、うん、あんまりね、なんかこの殺人鬼が活躍するみたいなあの映画とか実写はやりにくいけど、うん、漫画だとまあまあ殺人鬼が活躍しても OK みたいな、
まあまあね、うん、
例えばするじゃないですか、うん、だから漫画が今一番まだ自由で目つけられてない気がするんよ、
はいはいはいはい、能動的な態度じゃないとアクセスできない
から、ね、そうそうそうそう、
漫画じゃないね、うん、
だから漫画ではしばらくこのままでいてほしいなって思うんですよ
あ、漫画は許されていてほしいと、
ユートピアであってほしい、まだ、
はいはいはいはい、
まだね、そのどん多少なんか俺には合わんってものがあったとしても、うん、まあ、でもそれが許されるぐらいの土壌には漫画あってほしいなって
あるよね、なんかこの漫画の表現規制みたいなやつ。
いや、あるよ、めっちゃある、ね、めっちゃある、うん、
どっちに行くのか今後みたいなね。
いや怖いな。そうなると多分次は本ない、本しかもう残らない。
本、あ、文字なら OK みたいな。
文字なら OK、 どんな残虐なことをしてもね。残虐とかなんか、そんな今の価値観からは合わないことをしても、
はあ、なるほどね。まあ、漫画ならいいんじゃないんすか。
そう、いや、やってほしいけど、なんかそうの、ね、なんかいろんなさ、まあ、映画の評価とかさ聞いてるとさ、いや、これはこの時代にはなんかおかしいみたいな、なんか女性を出さないことはどういうことかみたいなこと、例えばね、一つ言われるわけですよ。
そう
です、ね、まあ、あの今あんま女性が出てきてない、女性が活躍してないとかって、例えば、まあ、そういうあのあるべき論でやっぱ語られちゃうわけ
じ
ゃ
ない
です
か。なるほどね。
いや、まあ、それはもうごもっともなんだけどみたいな、それってまあまあまあまあさあみたいな、
まあ、あれじゃないの、そういうのはやっぱこう、そういう観点でしかさ、そのチェックリスト的にしか作品をさ、こう批評することができず、でもそれをやるとちょっとその SNS でね、あのいいねが稼げてしまうっていうね、
まあね、
構造がねあるから。
いや、まあ、その、うん、何、映画とか漫画表現作品におけるステレオタイプを非難するのは、まあ、もちろんそれも正しいんだけど、うん、みたいなところがね、うん、なんかあるんだけど、うん、まあまあまあ、ちょっとその辺は難しい問題なんで、ね、ちょっとあんまもう立ちしないでおこうと思います。
はい、
まあまあ、ということをね、ちょっと思いました。でですよ、ちょっとね、次回ですけど、次回まだ決まってないんですよ、はい、収録時点で。
はい、そうね、う
ん、はい。決まってますか？
あ、次のテーマ、
はい、
次私ほぼ確実に喋るのがある。
あ、本当ですか。
うん、あ、でも次の次かもしれないよ。
次の次かもしれない。
あの、テーマ的には。
あ、本当ですか。
ただ私、あの、次の私の回は、愛の不時着をやると、もう大体決めてます。
あ、わかりました、
はい。
このシーズン私のテーマ大体決まってるんですけど、はい、今年やるかどうかはちょっと微妙です。
はい、
あの、今年この時期だったらわかるじゃないですか。
ほう、今年、ね、この時期だった。
この3月は大体もう、うん、いつもやってるもんがあるじゃないですか。
え、なんや、怖い話は8月やしな。え、何、3月
やってるやつある。いやいやいや、3月のチタンから始まり、
ああ、あのシリーズね。
あのシリーズですよ。
あの、なんかわけわからない映画喋れてたやろ。あの、
カンヌ国際映画祭の、うん、
はい、
ね、
受賞作を、はい、
いつも描い話すわけじゃないですか、
は
い、
トライアングルなんちゃらのやつも
あった
な。
あ、そうそうそうそう、うんうん、今回あの、この発表、この収録時点でまだアカデミー賞どうなってるかわからないですけど、うん、アカデミー賞の作品賞もひょっとしたら取ってるかもしれない。ノミネートされてるんで、今までになかったらしいんだけど、
うん、
カンヌとあのアカデミー賞両方取るの、
テイスト違うもんな、全然な、うん、
で今回あの、まあ、カンヌ取ったのがですね、うん、アノーラっていう作品なんですけど、 R18 なんですよね。
あら、アノーラ、
アノーラ、
カンヌ感あるな。
カンヌ感、なんかまあ、うん、だからそれをどうしようかな。
それ言ってよ。それちょっと俺知りたいわ。
だから、いや、だからもう毎年さ、チタンから始まるの、うん、始まりのね、うん、ずっとやってきたんですけど、ちょっと今回どうするかちょっと迷ってます。う
ん、そんなにちょっと佐藤さんを迷わせるほどの、
いや、まだ見てないんで。
なるほどね。うん、あ、じゃあ見てちょっとね。
まだこの収録時点では昨日公開。
はいはいはいはいはい、はい。
始まったばっかりなんでちょっとまだ見てないんですけど。
なるほど。
ちょっと まだ迷ってます、
はい、
からちょっとどうなるか分かんないですけど、はいはい、まあ、でも愛の不時着はね、
はい、
あの、次回は愛の不時着は分かんないですけど、
あ、どっかでやります、
どっかで、はい、はい、分かりました、はい、というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにてお開き、
お開き、
お相手は私佐藤と
ババでございました。
また聞いてください。さよなら。